令和2年5月6月市議会の概要。第2回臨時会補正予算特別委員会。概要と質疑の抜粋。5月1日の臨時会では、96億7120万円の一般会計補正予算第2号案ほか1議案を審議しました。概要と質疑。特別定額給付金を市民1人当たり10万円給付するために必要な経費93億9100万円。新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動を縮小した市内の中小企業者が労働者の雇用を維持するため国の雇用調整助成金を受けた場合において助成金の10分の1を独自に助成するための経費を3000万円追加するもの等。新型コロナウイルス感染症対応事業について。問い、新型コロナウイルス感染症にかかる医療提供体制の充実を図るための補助について、この補助金を交付することで、PCR 検査数や診察などを行う医療体制はどう変わるのか。答え、この補助金は PCR 検査や外来診療などを行う医療機関において、院内感染を防ぐことを主な目的として、設備や備品の購入費用を補助するために創設したものであり、PCR 検査数を増加させるものではない。問い、補助対象経費や補助割合の基準をどのように考えているのか。答え、補助対象経費としては、例えば院内感染を防ぐために、病院の屋外に外来診療所を設置するためのテント設置費用などが考えられる。また、補助割合については、できるだけ全額を補助したいが、要望のあった医療機関の事業内容を精査し、決定していきたい。財政調整基金について、問い、財政調整基金から多額の繰り入れが行われているが、財政調整基金の現在高はいくらか。答え、財政調整基金の現在高は約49億9000万円となる。問い、今後も感染症への対策費の増加や新たな災害が発生することも想定されるが、財政調整基金の残高をどの程度で維持することが妥当と考えるか。答え、標準財政規模の2割である約50億円を目標として掲げている。今回は財政調整基金を取り崩して対応しているが、国からの地方創生臨時交付金の活用や、新型コロナウイルスの影響を受けて中止となったイベントや事業等で執行していない予算を活用すると、適正な財政運営に努めたい。採決。採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、各案は原案通り可決した。第4回臨時会補正予算特別委員会。概要と質疑の抜粋。5月29日の臨時会では、4580万円の一般会計補正予算第4号案を審議しました。概要と質疑。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が、労働者の雇用維持を図った場合などに助成される、雇用調整助成金等の申請に関し、市内の中小企業者が社会保険労務士に申請を依頼した場合に、社会保険労務士へ払った報酬に対して、10万円を上限に補助するもの。新型コロナウイルス感染症対応事業について、問い、補助金の対象事業者数を450社と見込んだ理由を問う。答え、広島労働局では、県内の事業所数の約1割にあたる事業所から、本件に関する相談を受けており、 本市においても市内の中小企業者の約1割にあたる450社を対象事業者数として見込んだ。問い、補助金の周知はどういった方法を考えているか。答え、広島県社会保険労務士会三原支部に対して周知を行うとともに、三原商工会議所や臨空商工会などの経済団体を通じて周知を図りたい。問い、補助金交付までの手続きの迅速化について問う。答え、補助金交付までのスキームは、これ以上省略することのできない手続きで構成されているため、休日にも申請受付をすることなどの工夫を検討しながら、一日も早い交付に努めたい。採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、本案は原案通り可決した。第5回定例会、概要と質疑の抜粋。今定例会は6月9日から6月23日までの15日間で開催し、9億3700万円の一般会計補正予算第5号ほか18議案を審議しました。概要と質疑。新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少するなどして、日本政策金融公庫や民間金融機関から新型コロナウイルス対策の融資を受けている市内の中小企業者に対し、一律10万円を給付するため5000万円。国の GIGS クール構想に基づく ICT 環境の整備として、小学校1年生から中学校3年生までの児童生徒に1人につき1台の学習者用情報端末を導入する計画を前倒しして実施するとともに、学校の臨時休業等における遠隔教育など、端末の活用範囲を拡大させることを目的とした可搬型データ通信機器の整備などのため、3億1232万円。コミュニティ FM 放送を受信できない俯瞰エリアの解消を図ることを目的として、4620万円を追加するもの等。新型コロナウイルス感染症対応事業について。問い、新型コロナウイルス感染症対応事業として、経済対策だけでなく、一人親世帯や子育て世代に対する支援を行う等、現在に至るまでの本市の対策は高く評価できるが、国の第二次補正予算等、一定の財源が見通せる中、今後の対応策は考えているのか。答え、感染症の長期化に伴う地域経済への影響を最小限にとどめるため、今後示される国、県の臨時交付金や補助金を最大限に活用しながら、市民や事業者が必要とする支援を適切かつ迅速に行っていきたい。問い、今後新たに行おうとしている支援策の具体的な内容について問う。答え、市民生活への影響などを考慮し、最も効果的な支援策について協議検討しているところであるが、現時点で個別具体を述べることができる段階にはない。今後、内閣府が示している新型コロナウイルス感染症対応、地方創生臨時交付金の活用事例などを参考に取りまとめ、市民や事業者の声に応えることができる支援策を講じていきたい。自主防災活動推進事業について、問い、地域の自主防災組織が助成金を受けて購入する資機材のうち、災害対策仕様大型テントは、避難所における感染症の拡大を防止することにも活用できるのか。答え、この大型テントは、地震災害時など、屋内への避難に危険が伴い、屋外に避難所を設ける必要がある場合や、屋外に救護所などを設ける場合などを用途として想定しているが、 テントの側面をシートで覆うことも可能であることから、避難所における感染症対策にも活用することができると考えている。問い、自主防災組織が助成金を有効活用するための取り組みについて問う。答え、助成金の活用にあたっては、自主防災組織が地域の防災活動にとって有効な資機材を選択、購入できるよう助言を行うとともに、購入した資機材を防災訓練などで定期的に使用するよう促すことで、有効活用を図り、地域の防災力を向上させたい。GIGA スクール構想について、問い、小学校、中学校の児童生徒全員に対する学習者用情報端末の導入が完了する時期について問う。答え、学習者用情報端末の導入にあたっては、納入業者の選定や端末の納品、教員の習熟度の向上などに時間を要することが想定されるが、準備が整ったところから導入を進め、今年度中の完了を目指したい。問い、家庭における学習にも学習者用情報端末を活用することを考えているのか、その場合、各家庭の通信環境をどのように把握し、また通信環境が整っていない家庭への対応をどう考えているのか。答え、学習者用情報端末は学校内での運用を基本に考えているが、臨時休業時には家庭で活用することも想定している。また、各家庭における通信環境については、臨時休業時にデータ通信機器を貸し出す対応を検討している。採決。採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、各案は原案通り可決した。GIGA スクール構想とは、一人一台端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特別な支援を必要とする子どもを含め、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化され、資源、能力が一層確実に育成できる教育、ICT 環境を実現する。これまでの我が国の教育実践と最先端の ICT のベストミックスを図ることにより、教師、児童、生徒の力を最大限に引き出す。文部科学省のリーフレットより。国会臨時会、概要と質疑の抜粋。6月30日の臨時会では、市長の退職の期日に関する同意について、他1件を審議しました。概要と質疑。市長が市議会議長へ、6月30日をもって退職したいとの申し出があり、6月30日を市長の退職する日とする同意を求められ、3人の議員から天満義則三原市長に対し抗議する決議が提出された。問い、6月30日を退職日として選んだ理由を問う。答え、職を辞することにより責任を取らせていただく。採決。採決の結果、市長の退職する日については全員一致。決議については賛成多数で提案理由を了とし、原案通り可決した。